ございます。ご機嫌いかがでしょうか。今日も爽やかな朝のひととき、光と共にでお過ごしください。
お元気ですか。浦島康成です。新約聖書のマルコによる福音書を皆さんと一緒に読んでいます。ゲツセマネでイエスを捕らえた人々は大祭司のところへ連れて行きました。マルコによる福音書14章55節と56節。祭司長たちと最高法院の全員は死刑にするためイエスにとって不利な証言を求めたが得られなかった。多くの者がイエスに不利な偽証をしたが、その証言は食い違っていたからである。最高法院が臨時召集され、裁判が行われている様子が書かれています。以前にお話をしたイエスと弟子たちとの最後の晩餐の後、まだ次の日になっていませんので、この裁判は夜中に行われていることがわかります。ところが公平性確保のために裁判は日中に行わなければならないことになっていたのです。彼らはルールを無視してでもイエスを一刻も早く処刑する必要があると考えていました。というのは、その時まさに杉越の祭りが行われようとしており、祭りの本番が始まってしまうとしばらくお預けになってしまうからです。そして間を空けると民衆の感情がどうなるかが読めなかったため、急いで進める必要があると判断をしたのです。それで偽証をする者を立ててでもイエスに不利な判決を得ようとしたのですが、残念ながら偽証同士が食い違ってしまっていました。しかし、そもそもの話として、偽証をすることは実戒の第9条で禁じられていることです。殺すな、盗むなといった掟に並んで、隣人に関して偽証してはならないと定められているのです。立法学者たちがこれを知らないわけがありません。また人が罪に問われて裁判にかけられる場合、被告人には弁護人を立てることが必要でしたが、イエスのために弁護人が立てられたとは聖書のどこにも書いてありません。ですのでイエスはこの裁判が無効であることを訴えることはできたはずです。またイエスの力をもってすれば、証人たちが偽りの証言をしていることを見抜けたはずです。しかしイエスは黙っていました。神が定めた時を知っていたからです。ほふり場に惹かれる子羊のように、毛を切る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかったという旧約聖書イザヤ書53章7節の言葉が、まさにイエスにおいて実現しているのを見ることができます。